犯罪最前線、猛威振るうロマンス詐欺、被害者を覚醒剤の運び屋にするケースも。東京歌舞伎町を拠点とするナイジェリア人による覚醒剤密輸グループのトップが今月、警視庁薬物銃器対策課などに逮捕された。グループは SNS を通じて恋愛感情を抱かせて利用するロマンス詐欺の手口を応用し、騙した女性を運び屋として使っていた。ロマンス詐欺は近年、投資名目などで現金を詐取される被害が急増しており、警察当局は注意を呼びかけている。1年かけて恋愛感情を抱かせる。覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されたのは、ナイジェリア国籍のエボ・ジェレマイア容疑者56歳。共謀し、令和4年3月イスラエルから覚醒剤の入った郵便物2個を川崎市の30代女性が勤務する会社事務所に発送し、密輸した疑いが持たれている。女性は遅くとも令和3年頃には、外国人利用者が多い通信アプリワッツアップを通じて、フランス在住の黒人のデスモンドと称する男と知り合い、英語でやり取りを始めていた。捜査関係者によると、デスモンドは恋愛感情を抱くようになった女性に、いずれ日本に行くからいつか一緒に住もうなどと言い、服を先に送るから友人に渡してほしいと荷物を送りつけていた。これが覚醒剤だった。女性は荷物を歌舞伎町まで運んでほしいとの依頼は拒んだものの、受け取りに来た黒人男性に荷物を渡した。その後もデスモンドは、日本でアパレルの仕事がしたいなどの名目で何度も荷物を送ってきていたという。デスモンドが本来の目的とみられる荷物の受け取りを女性に切り出すまでにかけた時間は約1年。捜査関係者は、長い時間をかけることで女性からの信用を積み上げていったと分析する。女性は令和4年6月警視庁に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕され、その後不起訴となって釈放された。捜査関係者によると、エボ容疑者は歌舞伎町拠点のグループトップとして、警視庁が長年にわたり動向を追っていた大物。密輸された覚醒剤は暴力団関係者らに下ろされ、売人らへと渡っているとみられる。会わずに騙す手口が急増。西アフリカのナイジェリアはロマンス詐欺の本場と言われる。 SNS を通じて一度も会わないまま現金を騙し取る手口が主流だ。騙した相手を覚醒剤の運び屋として利用するのは珍しいが、ロマンス詐欺による現金詐取被害自体は拡大している。警察庁によると、令和5年前半の被害は656件、71億3000万円だったが、令和5年後半は919件、106億円に急増。ある警察幹部は、今年もこのまま増加が続く可能性があると危機感をあらわにする。ロマンス詐欺の被害者を年齢別に見ると、男性は50代から60代、女性は40代から50代が半数以上を占める。被害者の男女比は女性 52%、 男性 48% とほぼ半々で、男性でも騙される人は多い。また被疑者が名乗った国籍は中国や韓国など東アジア系が 35%、 在外外国に滞在している日本人が 18%、 東南アジア系が 12%。 警察幹部は、被疑者の本当の国籍は不明だが、重要なのは会えない理由になること。外国人や海外在住の日本人を名乗るのはそのためだろうと話す。仲良くなると結婚をちらつかせて、一緒に生活するためにお金を増やそうなどと投資に誘導する。被害の7割以上はこの形で、警察庁の担当者は、投資名目なら継続して金を受け取ることができると 分析する。警察庁は令和5年3月、ロマンス詐欺と SNS を使った投資に勧誘する詐欺被害について各都道府県警に対し対策を強化するよう通知した。担当者は SNS の事業者に対策強化を依頼するほか、摘発や注意喚起の強化を進めていきたいと話している。以上、産経新聞犯罪最前線をお届けしました。記事の全文はウェブ産経ニュースでお読みいただけます。ナレーターは私、加藤綾乃でお届けしました。